がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀涼子です。さて、このがんと生きる、今回の配信で第100回を迎えることになりました。本当にたくさんの方に聞いていただいてこそのこの100回ですね。坂本さん。
そうですね、本当に嬉しいです。つい数日前にもお話伺ってた方が、ご相談の話を終えて別れる時に、いや坂本さん、実は私あなたの番組ずっと聞いてるのよって分けるように言ってくださって、あらそうなのなんて、まあなんかね、皆さんの生活の中にこう自然にこう存在してるんだなと、ちょっとこう嬉しくなった、そんなこともありました。
本当に皆さんの声がこの番組を作っているので、これからもね、たくさんのメッセージとかご相談もね、お寄せいただきたいですね。
そうですね。
さて、今回のテーマは国のがん対策推進基本計画、2023年の3月28日に政府によって閣議決定されたこのがん対策について、坂本さんにお話を伺います。と言いつつ、坂本さん、がん対策推進基本計画、私ちょっとよく理解してないんですが、これってどういうものなんですか？
小賀さん、がん対策基本法って聞いたことありますか？
はい、それは聞いたことあります、
そのがん対策基本法をきちんとこう遂行していく計画なんですよね。
なるほどね。
もともと政府が進めてきてるがん対策って結構歴史は長いんですけども、ちょっとだけご紹介すると、私が所属している国立がんセンターっていうのは、もともと1962年に国が設置していて、でその後日本での死因の第一位にがんがなったのが1981年、でその後、本当国策として対がん10カ年総合戦略とか、がん克服新10カ年戦略とか、いくつかのこう戦略的なものがですね、1980年代からずっとこう続いてきてたんですけれども、大きな転機となったのが、先ほど申し上げた2006年に法律として成立したがん対策基本法。以前もお話ししたことがあるかもしれませんが、これが本当に山本さんという当時国会議員だった方が、全国どこでも平等にがん医療を受けられるように、がん医療の近典化ですとか、また予防ですとか治療開発っていうことなどをよりきちんとですね、国策として対策を練っていくべきだということを国会で訴えられて、で成立した法律です。で、2006年に国会で承認されて、翌年の2007年の4月に施行されました。でこれによって、本当に私自身もこの当時もうすでにがん領域におりましたけれども、私たち働いている立場から見ても、本当に多くのことが変わってきたんですね。例えば相談支援一つとっても、がん対策基本法に基づいて設置されたがん診療連携拠点病院には、必ずがん相談支援センターを設置することということで、きちんとどの拠点病院においても、がん専門の相談支援の場が置くことが義務付けられた。でも働く側からしてみると、その場が保障されたわけですよね。またそこで使う道具というか、患者さんが求めてやまない様々な情報っていうのは、2007年までは我々、国立がんセンターであっても、本当に自分たちで良いと見定めて買った本も何十冊かとか、あと患者さんに渡してあげようと思う、いろんな役立つ情報もインターネットなどから抜粋して、自分たちでこうデザインして作った手作りのものだったのが、今やこのがん対策基本法に基づいて、国立がん研究センターのがん情報サービスなどがものすごい勢いで整備されて、今や本当にサイトもきちんとしたものが ねありますし、また各拠点病院でお配りできるものとして、がん種ごとの様々な冊子っていうものも当たり前のように存在するようになってきました。それは、そういった情報類っていうものは、見ていただくとわかるんですが、その2007年当時に作ったものそのままではないんですよね。話を戻すと、このがん対策推進基本計画の見直しなどを行うにあたって、やっぱり患者さんのニーズが変わってきていること、またがん医療の学校いろいろ変わってきていることを受けて、きちんと提供している媒体の見直しっていうものも並行して進められている、そこら辺が全部こう関わり合ってですね、最新の安全な情報だったり、医療っていうもの、
正しい情報っていうことですね、
そうですね、 ったものが患者さんに届くように整備されているっていうものになります。
つまりその本当にきっちりと道筋を示してこういうふうにまあみんなでより良いものとして作っていきましょうよっていうイメージがこのがん対策推進基本計画っていうことでよろしいですかね。
そうですね、うん、今回第4期ということですけども2007年に第1期のものがきちんと公表されていて、はい、例えば相談支援にまつわるところで言えばがん医療に関する相談支援及び情報提供、まあ、全ての二次医療圏において相談支援センターをおおむね1箇所以上整備します、うん、することっていうことが入ります。そこからのスタートでした実は。それが第2期のがん対策推進基本計画になってくると、はい、まあ、そういったものがあるっていうのは大前提のもので、うんうん、一歩踏み込んだところでがんになっても安心して暮らせる社会の構築ということが、まあ、要は社会生活にまつわることが文言がきちんと第2期では組み込まれて、それの具現化として働く世代ですとか小児へのがん対策の充実、まあ、就労支援などに関する事柄に対してきちんと課題の抽出ですとか、うん、取り組みを検討していくっていうことが入ってきました、うん、そして第3期が2017年に閣議決定しているわけですけども、はい、そこでは新しい言葉としてはですね、まあ、がんとの共生というがんと共に生きるっていうことが言葉として入ってきて、はい、具体的には、まあ、相談支援情報提供ということはもちろんですけれども社会連携に基づくがん対策患者支援、まあ、社会との共同ですとかまた引き続きその患者等の就労を含めた社会的な問題っていうところ引き続きの施策として入っている。またライフステージに応じたがん対策ということで、はい、やっぱりがん患者さんやっぱり小児ですとかまた、あや世代、この番組でもね、はい、取り上げましたが、そういった、まだまだ課題、全体像が当時捉えきれてないだろうとされた、あや世代ですとか、また高齢者ががん医療を受けていく、それに伴って出てくる様々な社会的な問題に対しても、きちんと状況を見て、状況を把握して、どういうふうに支援をしていくかということを見ていきましょうということなどが組み込まれてきました。で、それを、まあ、5年間、やってきて、さまざまなこう、まあ、国会議で中間評価っていうものなども行われてきた結果のところで今回第4期のがん対策推進基本計画が決定されたわけですけれども、本当にこの全体目標に誰一人取り残さないがん対策を推進し、すべての国民とがんの克服を目指すという言葉が入ったんですね。
全体目標ですね。
はい、誰一人取り残さないっていう、本当にこう強いメッセージがですね、これは本当国会議をこうずっと私も実は YouTube で今公開されているので、ずっと私もできる限り傍聴させていただいてたんですけども、はい、これはですね、私がこう傍聴してた立場からいくと、国の側からこういう案でどうですかって言ったわけではなくって、はい、会議員の皆さんが話し合う中で、うん、誰一人取り残さないっていう観点が重要じゃないかっていうことが言葉として出てきて、で、またその後も会議が続いていく中で全体目標に上がってきたっていうところで、まあ非常にその会議の中には医療従事者だけではなくって、患者さんの代表者さんも何人か入られている中で、これが全体目標に来たっていうのは私は非常に印象深いというか、今後相談支援っていう立場から見た時にも全体目標というのを非常に大事に、まあ、しかも大きな今後やるべきこと、取り組むべきこととして、我がこととしてですね、こう見ていかなきゃいけないなと、胸に刺さったのを記憶しています。ちょっと話がすいません。質問から逸れてしまったかもしれない。
いえいえ。はい。本当に誰一人取り残さないっていうのは、がん患者さんご本人だけではなくって、きっとご家族の方だったり身近な方だったり、そういうところも含めてより広く取り残さない形で進んでいけばいいのかな、進んでいくといいなというふうに私今お話を伺いながら思っていたんですが、この第4期の基本計画、坂本さん、いくつか多分ポイントとかがあるんですよね。
そうですね、この番組本当に患者さんの生活に役立つ情報をということを大事にしているので、患者さんの生活とか相談支援っていうところにポイントを絞って申し上げると、多分大きく分けて4つほどあるのかなと思っています。
はい、
一つは先ほどの古賀さんのコメントにもあったように、こう誰一人取り残さないっていう言葉にも象徴されるように、今まで結構いろんなこう文章にですね、患者家族がっていう書かれ方をしていたんですけれども、今回ですね、患者家族等という言葉が、
いわゆるなどっていうことですね。
そうです、そうです、が入ったんですよね。 これは何を示すかというと、やっぱり今いろんな多様性の時代に、まあ、必ずしも家族ではない、要は戸籍上の家族ではない方も患者さんにとって非常に大事な役割を担ってたりしますよね、はい、LGBTQ のこともあります、うん、まあ、そういったことも踏まえてですね、さまざまな支援の対象が家族かどうかは問われないということも非常に重要じゃないかということがあり、うん、こういった文言が盛り込まれたとお聞きしています、
はい、
まあ、実際家族じゃないのに相談していいんでしょうかって言いながら、うん、ためらいながら電話相談かけてくられる方、今までもたくさんいらっしゃったんですけども、よりこういったあのメッセージがですね、普及していくことで皆さんにとって相談することがのハードルが下がっていくといいなと思っています、で2つ目がですね、相談支援のネットワーク化ですとか、あとオンライン化っていうところが実はちょっとポイントになってくるかなと思います、やっぱりこういろんなことがこれ実はこう関わっている、複合的に関わっている事柄なんですけども、やっぱりがん患者さんって今本当に小児から高齢者まで、本当90代でも普通にオペを受ける時代になってきている中で、がんだけが自分の持病っていうわけではない方すごく増えてきてるんですよね。
例えばね、高齢者の方だったら認知症を持ってらっしゃるとか ね、前回この番組でも以前取り上げましたが、
そうですね、でそういう本当に単一疾患ではない方々、また患者さん自身だけではなくって、一つの世帯の中で複数の家族がこう何かしらの治療を受けておられるとか、いろんなことがあるわけで、やっぱり一つの病院で全てをこう支援していくっていうのは現実的ではなかったりしますよね、その場合に例えばそのがん診療連携拠点病院って基本的には二次医療圏に一つはあるであろうことをこう想定されているので、その拠点病院が中心となりながら、その二次医療圏内の様々なこういろんな病院と日頃から連携体制を取っておくことで、いざどういう患者さんがいらっしゃったとしても、例えばがんセンターだったらがんセンターでがんのことは受けるけども、それ以外のご病気のことで患者さんがかかっている何々病院とも、きちんと連携を取らせていただくとか、っていう、地域の中でみんなで連携を取りながら一人の患者さん、あるいはその家族の生活を支援していく、そういう土壌を作っていくっていうことが明文化されたことは非常に大きいポイントかなと思っています。
いわゆるその地域包括っていう形ですね。
そうですね、そしてオンラインを活用っていうところなんかも相談支援の中にもそうですし、あと、これは相談支援以外のところでも、がん診療そのものにの DX 化っていうところも実は結構いろんなところに盛り込まれています、やっぱりこう母数が多いがん種であれば、一定の治療っていうものがどこの拠点病院でも受けられたりはするわけですけれども、患者数がそこまで多くない、いわゆる希少がんと言われるものだったりすると、やっぱり地域を超えて医療を受けなければいけない、でもセカンドオピニオンを受けるのを一つ取っても、それを受けに行くのに飛行機の予約をして、ホテルの予約をしてっていう大きな苦労があったわけですね、そこがオンライン診療がきちんと普及してきたり、あるいはオンラインで相談ということが普及していくことで、患者さんの本当身体的な負担というものを軽減しながら、より適切な治療にアクセスできるっていう、方法がたどれるかと思いますので、そのあたりも非常にネットワーク化だとかオンライン化っていうものは患者さんに還元される部分って大きいんじゃないかなと思っています、
はい、今ポイント、大きなポイント2つ伺いましたが、
3つ目に関しては制度的なところがポイントになってくるかなと思います。実はこれまでこの番組でも紹介してきたような高額療養費制度の付随した制度のことだったりとか、あとは傷病手当金の、支給要件の見直しっていうところは、この第2期第3期のがん対策推進基本計画のところに実はずっと議論に盛り込まれてきたことだったんですね。こういうふうに傷病手当金の支給要件を見直していくっていうようなことが書かれてきて、それが具現化してきた。で今回もやっぱりこう経済的な負担を軽減する制度ということに関してはちょっと議論の中には入ってきていて、やっぱりこう非常にそこに会議に出ておられるソーシャルワーカーの会議員がやっぱりかなり言ってくださってたのが、例えば障害年金一つ取っても本当に申請の方法が非常に患者さんにとって負担が大きい、たくさん書き出さなきゃいけない、その負担を少し軽減していくべきではないかということなどが議論の中では出ていました、申請の簡略化というところだったり、また治療の、がん治療の実態に見合った一部の制度の見直しというところも議論には出ていましたので、このあたりも今後も注視していくべきかなと思っています、で4点目が、これはもうポイントというよりは 私自身も相談支援センターで相談支援を担当するものとして、この先これをどう具現化していこうかなとこう日々一番考えていることなんですが、実は相談支援センターの周知を図っていく、正しい周知ですかね、を図っていくっていうところで、昨年8月に公表されたがん診療連携拠点病院の整備指針っていうものがあるんですけども、この第4期がん対策推進基本計画と議論と結構並行して議論されたものなんですが、そこに明文化されたこととして、拠点病院等は外来初診時から治療開始までをめどに、がん患者およびその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪問、必ずしも具体的な相談を伴わない場所等の確認も含む閉じすることができる体制を整備することが望ましいということが新整備指針に書かれたんですね。それが今回の第4期がん対策推進基本計画の中にも書かれていて、ここをですね、今後拠点病院はこの5年ぐらいの間に体制整備をしていくことになります。実はこの整備指針の中で望ましいって書かれたものは、基本次の見直しの段階では義務になる予定なんですね。
そうなんですね、
はい、そうなんです。なのでだいたい5年から6年に1回これらは見直しされるので、我々は今すぐこのあたりを着手して体制整備をしていくことになります。
そうですか、外来本当に最初にかかった時から治療開始までに1回はがん相談支援センターにっていう形に動いていく、となると本当に坂本さんのような相談員の方たちっていうのに負担も正直大きくなるのかなということも今お話を伺って思いましたが、
そうですね、だからそのあたりやっぱり現場としてはこれどうなっちゃうんですかって、さまざまな各地の相談員も不安があって言われるんですけども、私個人としては実はこれ前向きに捉えていくこともできるのかなと思っていて、今までお話しした中でも例えばオンライン化のお話などもしたかと思います、でなおかつ今回こう括弧書きで場所等の確認も含むって書いてありますよね、うちの当院、私が勤務するところっていうのはコロナ禍の中でいろんな患者教室ですとか、勉強会セミナーなどをオンライン化したんですけども、やっぱりこうその YouTube などでアクセスできる患者さんたちっていうのはそれをすごく見た上で相談支援センターに来られたりするわけですよ、その YouTube をきっかけに相談支援センターのことを知ってくださってきたりするんですけど、なんかある程度共通言語みたいなものが少しできた上で、ここの部分知りたいのよねって来られたりもする、多分それは診察の場でもそうだと思うんですけど、なんかこう予習とかがあった上で先生に質問したりするから、ちょっとこう患者さんもね、こう何も前情報がないまま先生だとか、いろんな多職種にコミュニケーション取るよりもやりやすくなったと思うんです。
そうですね、分からないところが分かりませんよりね、だいぶお話もしやすいですよね。
そうなんですよね。だから例えば相談支援センターこう全員が来ちゃうだけではなく、びっくりみたいなことじゃなくって、じゃあ来た時にお話をちょっとだけするにしても、今日ここまでのお話だけども、よかったら次来るまでにこういった YouTube とかも一つの教材として活用してくださいっていうような、患者さんが、なんていうんですか、自分が知りたいタイミングで情報を見れるようなものをちゃんとこう別個に準備しておくことで、実は相談員の負担もちょっとだけ、マンパワーも軽量化できたりするので、多分この話ってバラバラに見ていくとすごい大変なんですけど、結構つながってるんじゃないかなと思っています。そこのただこう今ってどこの拠点病院もオンラインのこうそういったセミナーとか慣れて全部が全部慣れているわけではなかったりとかするので、ちょっとこう他の病院ってどうしてるのかなっていうような前例などを各拠点病院の相談支援センターの方が知って、実施設でどこを取り入れようかっていうことを模索していければですね、その施設なりのやり方っていうものが見出せるんじゃないかなと個人的には思っていますけれども、どうなるでしょうね、なんか、はい、という部分はあります。我々の施設ではこれに先駆けて、こういう議論が進んでいることは我々も国立のがんセンターとして把握はしていたので、昨年の10月から全ての初診の患者さんに相談支援センターのことを知っていただく方法ってないかなってことで話し合いを重ねて、昨年10月から全ての初診の患者さんに療養生活に関する質問票っていうものをちょっとお渡しして、体のこと、気持ちのこと、生活のこととか知りたい情報みたいな、いくつかの項目で質問をして、気がかりなことがないかとか体の辛さないかってこうちょっとチェックつけていただいて、 で、気がかりなことだとか知りたいことがチェックついた場合には、まあ、例えば制度のこととか周りとのコミュニケーションとかってあたりについたらもう相談支援センターありますよ、行ってくださいっていうような誘導をしたり、体の辛さに関しては主治医とのコミュニケーションの手助けをするんですけども、そういったツールを使いながら少なくとも、まあ、何もチェックがつかなかった方に関しても全員に相談支援センターのではこういった相談が受けられますということを看護師が問診取りながら、質問票を受け付けた看護師が、もう一回ちょっと会話を患者さんとしながら相談支援センターのご案内をしてくださってるんですね。で、実際チェックがつく方って限られてるんですけど、ただその後の様子を見てると、初診の時に渡された相談支援センターのこう A4 裏を持って1枚のものなんですが、
はい、
それを持って比較的早い段階、要は初回の治療が始まる前ぐらいにまでにフラッといらっしゃる方すごい増えてきているので、
そうですか、
はい、やっぱり存在を知る、そして自分の行きたいタイミングでちょっと行ってみようって思う、ちょっと背中を押してもらうって、
そうですね、
はい、すごく大きいなと思っています。
やっぱりその医療従事者ではない私のような立場からすると、がん相談支援センターでじゃあ例えば自分自身だったり家族だったり大切な人だったりががんですって診断された場合に、もう本当に最初は頭が真っ白になってしまって、がん相談支援センターという場所に何を相談しに行くかっていうのもまとまらない、わからない、まあ、そこに寄るっていう余裕がない、っていうことも十分にね考えられると思うので、それが今回のこの基本計画のように、そういうふうにまあがん相談支援センターに一度は寄るように道筋をつけていきましょうっていうふうになってくれるのであれば、それは本当にありがたいなというふうに思いますね。
そうですね、なんかこうちょっと非科学的な言い方ですけど、私なんかもうその立場だと、じゃあいざ行った時にどんな顔されるんだろうとか、どんな顔の人が座ってるんだろうとか、そういうことまで多分ね気になったら、なんかこう足を運べなかったりしますよね。
どうしてもね。
なんかこう仕組みを作って、まあ、何かしら相談支援センターにこれを出しに行かなきゃとかね、
そういう番なんですっていうねある程度ね、
で行ったことで、あ、こういう人たちが、あ、こんな感じ雰囲気の方たちがそう対応してくださるんだって分かっただけでもちょっとこうほっとしたりするじゃないですか。
そうなんですよね、
まあ、なんかそういうきっかけになるといいなと思っています、
さて次回は自分の病気は癌ではないと言われましたというお悩みにお答えします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。今日は第4期のがん対策推進基本計画について坂本さんに伺いました。やはり日本の国としてのがん対策、現場にはねまだまだ負担だったり課題だったりっていうのも多いと思うんですが、一歩一歩進んできていること、そしてそれはみんなで作っていくものなのだなということを今日改めて感じました。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。